今夜はゲストに清水食品株式会社常務取締役の川原直樹さんをお迎えしての特別編です。
はい、SSK のマークで有名な清水食品さん、いろいろなその商品を手掛けてらっしゃるということで、前半はお話盛り上がりましたけれども、後半はコロナ禍でのお仕事の変化などについても聞いていきたいと思います。
はい、
やっぱりね、食品メーカーである清水食品さんにとって一番そのコロナで大変だったっていうのは営業になってくるんでしょうか。いかがですか。
そうですね、やはり営業のメンバーは結構大変な思いをしましたね。自由にやっぱり動けない、で商談がストップになる、で人に会えない、ということはやっぱり情報不足になるというようなところを本当に苦労しました。
そうですよね。長尾さんのその、コンタクトレスアプローチなんかも、
そうなんです、
営業の
これは清水食品さんで社内セミナーをやっていただいたりとかしてね、
ああそうですか、
昨年7月ですけどもね、もういち早くお取り組みになられて、
早い段階ですね、7月だと。
そうなんですよ、本が出たのが何しろ8月なん
で、そうですね、
それより早くお取り組みになられたというね。
なるほど、やっぱりいろいろとそのテクニックとして利用できるなっていう部分多かったですか。
やはり営業をやっぱり変えていかないといけないというところで、長尾社長のこのコンタクトレスアプローチ、これは非常に重要だなということを考えまして、もう社長にお願いして当社の営業全員に、オンラインで講義していただきました。
そうなんですよ、
なるほど、ね、やっぱりそこからその営業の方たちのマインドみたいなのもちょっと変わってきたりっていう感じですか。
いやもちろんです、はい、
なるほど。営業も大変だと思うんですけれども、こういう商品開発ですよね、このあたりその社内もやっぱりなかなか出社ができなかったりとかもすると思うんですが、このあたり工夫はいかがでしたか。
商品開発はやっぱり出社しないとできないとかいうところがやっぱり多分どこの会社さんもあると思うんですね、というところで、やはり事務処理をの日を決めてやると、在宅ワークするということぐらいしかやっぱりできないですね。営業の方がやっぱりもっと融通は効いたかなと思いますね。
じゃあその商品開発のあたりもその、オンラインっていうのもなかなか難しいかもしれないですけれども、
気仙沼とオンラインで結んだりして、
いやもう
案外コミュニケーション密にできたり
もね。そうなんです。おっしゃる通りで、もう本当1年半前は考えられなかった状況ですね、今商談で気仙沼の宮館も参加してプレゼンに参加するとか、
いいですね、
いうこともできますし、
それまではなかなかね、気仙沼
気仙沼からわざわざ、
東京に来てっていうのもなかなか、
オンラインならね、
で、例えばもう昨日もですね、大阪名古屋と一緒に結んで、打ち合わせもすぐできる
ようになりますね。そうですよね、
そういったところでプラスの面も多かったということなんですが、現在の課題でしたり、また今後に関してはどんな戦略を持ってらっしゃるとか、このあたりいかがでしょうか。
ですね、今後の課題はですね、やはりアフターコロナ、どう時代が変わっていくか変化するかですね、今我々業務用部隊、家庭用部隊、両方持ってますけど、今は業務用が本当厳しい、そこですよね、でもアフターコロナになった場合どこまで回復してくるか、で家庭内食は今堅調に推移してますが、やはり外食に流れた場合どうなるのか、そこをやっぱりしっかり情報をつかみながら変化へ対応していかないといけないということはしっかりやっていかないといけないとは思っております。
でもそういったことも踏まえてですね、長尾さん、ゲストの方への恒例の孫子の言葉参りましょうか。今日のお話を伺って、清水食品さんにはどんな言葉をかけますか。
ちょっと長いんですけども、
先
生は規制に過ぎざるも、規制の変は上げて極むべからざるなり、規制の巡りて相生ずるは、官の橋なきがごとし、誰かよくこれを極めんや、というもので、これ何かというと、戦いっていうのは規制っていうのは気法と制法ですね、があって、でこと気と制のですね、こう変化というものがずっとつながっていくんで、これはね、まるでですね、輪になって終わりがない、よくメビウスの輪って言って、こう表裏が ずっと続くみたいな感じをイメージしてもらったらいいと思うんだけど、
はい、
木と生が巡ってですね、終わりがなくずっと続いていくということができるようになったらですね、うん、まあ、この、誰もですね見極めることができない戦略になるという教えなんですよ。これはまさにですね鈴代さんのこうグループがもうたくさんあって、その中にね清水食品さんもあるんですけども、非常に長い200年の歴史をお持ちなんですけども、非常にこう新しいねツナ缶とか、うん、マヨネーズ
チューブ入りの ね、
うん、ねそういうのをこうやられたりとかね、新しいことや、これは木ですね、気泡になります。でもそれが広まっていくと生になる、みんなが使ってるっていうことになります。でまた新しいの取り組んでいくとか、
うん、
まあ、今回のね、このサバカリーのような新しいものが出てきたりとか、まあ、それをずっと繰り返しながら永遠に歴史が続いていくというサスティナブルな経営をされておられるということで、この言葉をね、うん、セレクトしてみました、
うん、ありがとうございます。
いかがですか川原さん。
はい、今の言葉の通りで、うん、やはりしっかり守るべきものをしっかり守って、で、新しいことをやるということを、うん、やっぱりしっかり経営理念というのはやっぱりしっかり守って、
そうですよね、ともいきでね、
うん、そうですね、うん、はい、次なる気泡ですね、新たな商品を私たちも心待ちにしたい、
それがまた当たり前になる
わけです ね、
はい、
では最後にですね、清水食品を率いる経営陣のお一人として川原さん、リスナーさんにメッセージをお願いします。
はい、経営理念にもありますが、我々はやっぱりお客様に健康で幸せになってほしいということがやっぱり全てでございます、うん、で食というのは、まあ、衣食同源という言葉にありますように、うん、まず食事をしっかりしていただいて、健康になっていただくということが一番だと思っております。で食事ができなくなった人がサプリメントに頼るということ、うん、でそれでもダメで病気になった方は薬に頼ると、うん、で薬でもダメな方はお医者さんに行くということがありますので、うん、まずその一番最初の食で健康になっていただく、でそれもいやいや食べるんじゃなくてやはり美味しく食べていただくということを、うん、提案し続けないといけないなというように思っております。
確かにまあ、コロナのこともありましてお家でご飯を食べるっていう機会も増えてきましたよね、はい、なんかこう美味しく楽しく食べたいと思うんですけれども、やっぱりこう作るの大変だなっていうふうに思ったりもするんですけど、はい、そういった時、ね、サバ缶とかすごく手軽でいいですよね、はい、
まあ、我々今選ぶ楽しさ、いろんな先ほどのサバカリーみたいなものも、サバ缶の中でも作らさせていただいてます。で今度はやっぱり作る楽しさをやっぱり手軽に美味しく食べてもらう、レシピをいろいろちょっとご提案もさせていただいて、うん、
はい、
やっぱり作る楽しさ、いやいや作るんじゃなくて美味しいものを食べたいということで作っていただくというようなところをね、もう提案の方をさせていただこうという
ふうに、ホームページにもたくさんレシピが載ってますもんね。いやもしてます。
ぜひホームページに入っていただければというように思っております。
そしてリスナーさんにもぜひその料理をね楽しんでもらいたいということで、特別にサバ缶のレシピブックをプレゼントいただけるということなんですね。
そう
なんです、はい、これそのレシピブックの中には先ほどお話しされたようなそのホームページにも載ってるものもあるんですが、
うん、
そうじゃないのも載ってるということで、
なんか非売品の特別なやつらしいです、
ね、そうなんですよ。川原さんに出会わないともらえないっていうなんか特別なやつだそうなんですけれども、
ね、は
い、本当にいろいろサバ缶の栄養についてなども書いてあるものでしっかり勉強にもなる、はい、そのレシピ集というものを皆さんにプレゼントしたいと思います。はい、います。この後のエンディングで応募方法をお知らせします。
はい、
衣食同源本当に大事なことですよね。ここまでコロナがこう、ね、広まってしまったことによって健康に関しての考え方も
ね
皆さん変わってますからね、うん、はい、ますますこう人を健康にするような食事をたくさん作っていただけたらと思います。
はい、
話は尽きませんがそろそろお時間となってしまいました。今夜のゲストは清水食品株式会社常務取締役の川原直樹さんでした。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。